请听日语节目。
こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組です。
ゴーゴー台湾、皆さんこんばんは。このコーナーでは台湾の観光に関するいろいろな場所や情報、話題をお届けしていきます。担当は中野です。
今天要出去玩了。妈妈说隔壁的草地围起来了。
皆さんは戦争ゼリーを食べたことありますか？見た目はコーヒーゼリーのような真っ黒のゼリーで、よく台湾の街の豆腐屋さんやドリンクスタンドのトッピングメニューにあります。漢字は仙人の仙、草という字を書きます。私はこの戦争ゼリーが大好きで、最近ではタピオカミルクティーのタピオカを戦争ゼリーにした戦争ミルクティーや、シンプルに牛乳に戦争ゼリーを入れた戦争ミルクにハマっています。よく亀ゼリーと間違われるんですが、全くの別物です。まあこう説明している私も、実は台湾に来て最初の3年くらいは戦争ゼリーのことを亀ゼリーだと思っていて、苦いから食べたくないと口にしたことがなかったんですが、台湾人の友人から全然違うから食べてみてと勧められ食べてみたところ、全然苦くなくて、まあほんのわずかに日本の食材では食べたことないような独特の味があるんですが、でも食べやすく、わ美味しいと、それ以来すっかり戦争ゼリーの虜なんです。ところでこの戦争ゼリー、一体何からできてると思いますか？これは仙人の仙、草と書く仙草、仙草という植物からできていて、その仙草を乾燥させ黒くなった葉や枝を煮詰めてこした汁を固めたものが仙草ゼリーなんです。そのため仙草ってどんな植物なのかしらと思って調べてみても、枯れた小枝のような写真ばかりが出てくるんですが、実は可愛らしい薄紫色の花が咲くんですよ。戦争のことを初めて知ったという人だけでなく、戦争は知っていても戦争の花は見たことないという人も多いと思います。どんな形の花なのかというと、ミントのような形をした葉っぱの間から茎がシュッと伸びて、そこから空に伸びるように稲穂のような形で小さい薄紫色の花がたくさん咲きます。その仙草の花が集まった姿は、まるで淡い色のラベンダー畑のようになるんですよ。そのラベンダー畑のような仙草の花畑を見ることができる場所があるんです。台湾の空の玄関口、桃園の爪楊枝の葉、梅と書く楊梅、楊梅という場所。ここでは毎年11月下旬から12月上旬に仙草フラワーフェスティバルが行われます。今年も先日11月28日からイベントが始まりました。実は私もずっと行ってみたかったんですが、いつもタイミングが合わず、まだ行ったことがなかったんですが、今年ついに行くことができました。当日は朝から霧雨が降っていて、肌寒く、しかも風が強く、花畑を楽しむにはお天気はいまいちのコンディションだったんですが、諦めずに行ってよかったと思うくらいに、一面に広がる仙草の花畑が想像していたよりも綺麗で、何枚も何枚も写真を撮って楽しんできました。まるでラベンダー畑のように見えることから、台湾版プロヴァンスとも呼ばれるこの仙草フラワーフェスティバル、広さ 5.8 ヘクタールもの広大な敷地一面に淡い紫色の仙草の花が広がっていて、とっても幻想的なんです。花畑として整備されている場所なので、エリアごとに花畑の中に入って写真が撮れるエリアや、高いところから見渡せるエリア、オブジェとともに仙草の花畑の写真が撮れるエリアなどに分かれていて、様々な角度から仙草の花畑を楽しめます。花畑の中に入ることのできるエリアは、しっ かりと通路にもシートが敷いてあるので、比較的歩きやすくなっていて、靴がドロドロになることもありません。私も霧雨の中、ちょっと心配しながらも白のシューズを履いていったんですが、全然汚れませんでした。また、敷地も広いので、写真を撮るときに他の人が入らないように撮ることもできましたし、もし映り込んでも景色の一部になるくらいに遠くに邪魔にならずに、素敵な浅草の花の写真を撮ることができますよ。写真が大好きな台湾の人たちは、みんな上手に、しかも素敵なポーズを決めて写真を撮っていましたが、中にはこの素敵な一枚を撮るために寒さにも負けず、ノースリーブのワンピースで撮影している人もいましたよ。ここはまさに映えるフォトスポットです。また花畑にはあちらこちらに毎年テーマごとにフォトスポットとなる違ったオブジェが設置されているんですが、面白いなぁと思ったのが、浅草の花をバックに写真が撮れる白いブランコが設置されている場所があったんですが、素敵な写真が撮れるよう考えて、ベストポジションになんと自撮り棒がセッティングされていて、自分のスマホをそこにセットしてタイマーで写真を撮ることができるようになっていました。ですので彼氏が彼女のワンショットを撮ってあげた後、その自撮り棒にスマホをセットしてタイマーをセットし、ツーショットの写真を撮るというカップルも多くいましたよ。ただ台湾の人たちみんな優しいので、結局は誰かが撮ってあげましょうかと手伝ってました。ちなみに余談なんですが、台湾の人たちは写真が撮るのが大好きで、特に女性は写真写りに厳しく、日頃からダメ出しをよくしている様子をよく見かけるんですが、そのためかとっても撮り慣れていて、大体どの方にお願いしてもとても上手に写真を撮ってくれます。これにはいつも本当に感心します。またこの陽明の花畑のすぐ近くを台湾新幹線が走っていて、ちょうど新幹線が通るタイミングで花畑の写真を撮っている人たちも多く見かけました。花畑が好き、写真を撮るのが好き、そして浅草が好きという人、みんなが楽しめると思いますよ。この浅草フラワーフェスティバルは毎年11月下旬から12月上旬にかけて行われますので、秋に台湾に来る機会がありましたら、ぜひ足を運んでみてくださいね。
無限的愛向全世界传开，永恒的光来自台湾之音 RTI。
さらにはこの広い花畑には、浅草フラワーフェスティバル開催期間中はイベントステージや美食エリアも登場します。イベントステージでは週末にはコンサートが行われたり、地元の子どもたちのダンスの披露が行われたりしています。美食エリアでは、夜市で見るようなお店がずらり。ちょこちょこといろんなお店で買って、いろんなものを食べられるのがいいですよね。私も、イノシシ肉の炒め物と、台湾ソーセージ、そして竹筒飯を食べて、その後にもアメリカンドッグと、あとイチゴも食べました。一人で全部食べたわけじゃないですよ。もちろん、友達とシェアしましたよ。まあでも、一人でもペロリと食べられそうな気はしますけれどもね。この他にもイベントショップが並んでいて、小物や町の特産品を売っているテントもありました。ここで浅草の特産品を売っているわけではないのですが、浅草ミルクや浅草の煮卵、そして台湾語で熱いという意味がある焼くの旧字体、浅草と書くシャオシェンツァオ、焼き浅草という温かい浅草スープを売っているお店はありましたよ。ちなみに、この焼き浅草、温かいうちは液体なんですが、冷めてくるとどんどんトロトロに固まっていく不思議なスープなんです。スープとは言っても、ご飯感覚というよりはスイーツ感覚で食べます。私も寒くなってくると、この焼き浅草が恋しくなってくるんです。そんな浅草の食べ物や浅草の花畑が楽しめる浅草フラワーフェスティバルの会場までのアクセスは、在来線台湾鉄道に乗って、富、岡山の丘と書く、富岡、 富岡駅下車、駅前からシャトルバスが出ています。また休日はさらに台湾鉄道の陽明駅からと中国科技大学新築キャンパスからもシャトルバスが出ています。センソーはローカロリーでヘルシーな上に美容にもいいと言われているので、日本でもタピオカの次はセンソーが広まるといいなぁと密かに応援しているんですが、このセンソーを味わうだけでなくセンソーの花も楽しみに、いつか陽明の花畑にも足を運んでみてくださいね。それではシェンザオミ、センソーゼリージュースという曲を一曲お送りしましょう。シェンザオミというと、台湾の人たちが小さい頃よく飲んでたと語る人気のセンソーが入ったちょっと甘めのジュースの名前。今でもスーパーやコンビニで売っているので、見かけたらぜひ飲んでみてくださいね。バイトゥーでシェンザオミ、センソーゼリージュース。
讲都是恋爱，心中算命不用听完，只听好的坏的我不管。我诚实的爱情线太短，用笔画名自己篡改。我花里胡哗啦咪，爱情便是魔法的咒语，甜蜜照片在水晶球里，假装看见未来伴侣。我注册你的名在我心底，今后不能够花心，要你只可以爱我爱我爱我。自己收集的塔罗牌，抽的每张都是恋爱，星座算命不用听完，只听好的坏的我不管。我熟悉
お送りした曲はバイトゥーでシェンザオミ、センソーゼリージュースでした。お聞きの放送は台湾国際放送です。ただいまゴーゴー台湾をお送りしています。現在台湾では一般的社会訪問を含む観光を除き、外国人の入国制限を緩和しています。ビジネス目的のほか、親族訪問、研修、国際会議や展覧会への出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデー、青少年交流、給食目的であれば、台湾の在外交官、在外事務所に必要書類を提出し、審査を経て特別入国許可を取得すれば入国が可能となります。 ただ、台湾の新型コロナウイルス感染症対策本部、中央感染状況指揮センターは、12月1日から、秋冬の防疫専門対策として、水際検疫、コミュニティ防疫、そして医療対応の強化を行っており、来年2021年の2月28日までの期間、台湾を訪れる人、もしくは台湾でトランジットをする場合も、国籍や訪台目的に関わらず、全員、搭乗前3営業日以内に診断された PCR 検査を含む核酸検査で陰性であった証明書が必要となっています。この証明書がない場合は搭乗できません。なお、証明書は中国語か英語で記されたものが必要となります。もし台湾到着後、その証明書に虚偽の記載があった場合や、検疫措置に関する対応に従わなかった場合には、感染症予防法第58条及び第69条の規定により、台湾元1万元から15万元、日本円でおよそ3万6千円から54万6千円の罰金が課せられます。また、証明書に虚偽の記載があった場合は、文書偽造の罪にも問われる可能性があります。なお、新型コロナウイルス陰性の証明書を持って入国した人も、14日間の在宅検疫、つまり自宅待機が必要となります。交通部観光局は、訪台後14日間の在宅検疫、自宅待機対象者用の防疫ホテルのリストなどの情報を、観光局のホームページ、旅、宿、網と書く、旅数案に掲載しています。交通部観光局のリュースワンのアドレスは https://taiwan.taiwanstyle.net.tw/covhotel/ です。もう一度言いますね。https://taiwan.taiwanstyle.net.tw/covhotel/ です。サイトは中国語ではありますが、訪台予定のある方は参考にしてください。また、コミュニティ貿易として12月1日より、医療機関、公共交通機関、市場やスーパーなどの生活消費空間、図書館やコミュニティカレッジなどの学習空間、映画館、体育館、美術館、博物館などの鑑賞施設、カラオケやクラブ、バーなどの娯楽施設、宗教関係施設、銀行、郵便局、行政機関などの手続き機関の窓口といった8大高感染リスクの場所において、マスクの着用が必須となっています。こちらも違反者には台湾元3000元から1万5000元、日本円でおよそ1万円から5万5000円の罰金が課せられますので、台湾滞在予定の方はご注意ください。なお、もし台湾滞在中に心配な症状が現れた場合は、いきなり医療機関にかかるのではなく、まずは無料の伝染病予防ホットライン、1922または0800-00-1922に電話をして、その指示に従ってマスク着用の上、速やかに医療機関を受診し、渡航歴や職業、接触歴などを医師に告知するようにと言われています。ただし、こちらのホットラインは中国語と英語のみの対応となりますので、もし言葉に自信のない方は通訳できる方にお願いをして連絡をしてもらいましょう。浅草の花畑が楽しめる浅草フラワーフェスティバルが終わったら、台湾もちょっと花のシーズンはお休み。また、年明け1月頃から次の花のシーズンがやってきます。日本よりも温暖な気候から、ほぼ年間を通して様々な花が楽しめる台湾。次回台湾に来た時には、その季節の花もぜひ楽しんでみてくださいね。以上、ゴーゴー台湾、お相手は中野でした。お聞きの放送は台湾国際放送です。今天不能出去玩了。